社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました。社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第127回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。今週も岡本先生よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。ということで始まりましたけれどもね、夏真っ盛り、8月なので皆さん夏休みとかも取られてるかもしれないですけども、どうですか岡本さんは、暑さ対策とかなんかしてますか？
暑いですね、もうね、暑さ対策、うん、もうちょっと冷房をかけて、でも走ることは走ってますよ、朝。
走ってるんですか、この暑いのに。
暑いのに、
すごい。
そんな偉い、真っ昼間は走りませんけどね、朝。
いやでも朝でも暑いじゃないですか、
十分。そう、暑い暑い、十分暑い。なんと距離を減らして、はい、ちょっとゆっくりと走る。
なるほど。水持って、帽子かぶって。
帽子かぶって、水持って、日焼け止め塗りまくって。
あ、日焼け止めも塗るんですね。へえ。なんかちょっと、またコツとかあったら教えてほしいですね。なんか熱中症で倒れちゃった。
ああ、そう。あと、なんか涼しいコースを選ぶみたいなね。
ああ、そっか。日陰が多めとか、
うん。そうそうそう、日陰が多めの。
木が
いっぱいあるところとか、ね、川沿いとかがおすすめですよ。結構。
へえ。
神田川の沿いのもあって、上に木があったりとかするとか。
はい、なんか素敵。ね、爽やかに走りたいですけどね。
うん、まあ、爽やかってまでにはいかないですけどね、さすがに、とうとうない
まあ、そうですよね。うん、はい。というわけで、
健康
に気を使いながら行きましょうなんですが、はい、この、今回の配信が8月7日の配信なんですけれども、今これ収録してるのがですね、なんと実は7月16日なんですよね。
そうなんです。
で、まあ、今週末、収録の段階の我々にとってはですね、参議院選挙がありまして、まあ、そんなとこからちょっと今日は岡本さんに話したいことがあるということなんで。
そうなんです。
はい。岡本先生、お願いします。
はい。まあ、今、トーマスが言ってくれたようなタイミングでやっておりまして、はい、まあ、いろんなね、テーマが、SNS もそうだし、新聞もそうですし、テレビを見てもそうですけどね。
ね、いろんな選挙前はどうしても ね
出てきますよね。
出てきますよね。
うん、うん、で。そんな中でどうしてもちょっとね、これはちょっと違うんやないのという思いがあってですね。まあ、それはね、前からこの放送でも取り上げてる、まあ、外国人の方もね、もっと使いましょうみたいな立場で私は常にお話をしてますので、はいはい。
そうですね。
うん。だからやっぱり最近その外国人の方をこう排斥するというか、外国人なんて入れない方がいいんじゃないかとか、まあそういうことに私には聞こえてしまってるので、はいはい、いや、そうじゃないですよっていうことをちょっとですね、物申したいなと思っておりましてですね。
素晴らしい。いや、なんかでもワイドショーとかで結構そういう話とか出てるじゃないですか。
うん、
そういうの見るたびに岡本さんの顔が僕は浮かびますから。
あ、本当ですか。ありがとうございます。そう。
岡本先生ならなんて言うのかなみたいな。それを聞けるわけですね、今日は。
まあそうなんです。
素晴らしい。
だからまあ、うん、まあある意味、なんて言うんですかね。ほらよくね、ビジネスの場ですと政治の話はしないのがマナーですよとかいう話もありますので。はい、まあ基本的にね、この番組は今ではそういうスタンスでありましたし、私はそういうスタンスは崩してるつもりはないんですけどし、今日も別になんかね、ある特定の、政策とか特定の党のおっしゃってることに関してなんか言いたいというわけではないんですが、まあ、はい、お聞きになってる方にと、ね、よっては、あ、このことを言ってるのかなとか、うん、私が支持してる党の主張と全く反してることだな、みたいなことで政治的な意図を感じちゃうかもしれませんけど、はいはい、まだ、それはご勘弁いただきたいと思いますし、まあ、 そういう方は今回お飛ばしいただいた方がお互いに取っていいのかなという
ふうに。この回は聞かずに。
この回は聞かずに。
飛ばしてくれと。
はい。はい、ロームの豆知識もなしにさせていただきますので。
あ、そうなんですね。はい。今週はね。
はい。なんで、まあね、はい、その方が、別に話聞いてね、なんかあの聞いた方がなんかもやまっちゃっとしたのは本意ではございませんので、というふうに言っておりますので。は
い
は
いまあ、あんまり勘ぐらずに、
そうですね。はい。
一意見として
聞いて。一意見として聞いていただきたいなということでございまして。はい、まあ、シンプルに言いたいのは、やっぱり外国の方が悪いんだよとか、外国の方陣入ってこないようにしましょうとか、いうのはもう間違ってるなというふうに私はもう常にそう思ってますので、まあ、一言で言うとそれを伝えたいなっていうこと、以上なんですけどね。
シンプル。とてもシンプルです。
はい、とってもシンプルです。はい、で、あとはその、今ね、トーマス言ってくれたいろんなワイドショーとかでいろんなことでね、テーマで取り上げられてるとかする中のことがあるので、で言うと、その、よくね、やっぱりありがちなのは、悪さをする外国の人が多いとかですね、
はいはい、
外国人をもっと入れてしまうと悪さをするとかね、いう話になっていく意見というのがあって、で、だからその、日本社会にね、外国人がこれ以上増えると、悪さをする人がもう増えるので、マイナスですよっていうような。うん意見があるので、まあ、それは、確かに悪いことはしちゃいけませんしね、悪さをする人はいけないし、はい、で、多分わかりません。そこに対して、取り締まりがきちんとできてないような面っていうのもあるのかもしれませんしね、完璧ではないというふうに思うので、まあ、その辺は事実だとは思いますけど、まあ、それはただ、国だって、そういう人たちもバカではないので、その改善っていうのは多分、図られると思うので、と、はい、いうふうに考えると、うんうん、なんか外国人が増えると悪くなるからみたいなのがね、トランプさんがね、うん、移民が増えるとうんぬんみたいなことを言ってますけど、まあはいはい、ああいう主張っていうのはなんか全然違うのかなっていうふうに思いますというのが一番のところですね。うんうん、
なるほどね。
うん。
はい。
で、まあもちろん当たり前ですけど、悪い人はいるし、一定の方が入ってきたら、うん一定の悪い人も入ってきちゃうっていうのは事実だと思うんですけど、だしその悪さというのもね、私はある意味、こう、平和な世界で生きられてるなということは思ってるんで、本当にこう、すごいね、ドラマとかで見るような悪さをするような人もいるんでしょうし、そういうことのね、はい被害に遭ってる人はなかなかそうじゃないって思うかもしれませんけど、でもまあそういう面で言うと、なんていうのかな、もちろん人が多く入ってくれば、その分悪さをする人も入ってくるっていうのはあると思いますけど、ただ、はい、だから入れないっていうことではないのかなっていうふうには私は思いますということであって、結局だって日本人だって悪さをする人はいるのは事実なわけであって、と思うんですよね。
絶対に日本人の犯罪者の方が多いですもんね。
うん、多いと思うし、だから犯罪を起こすような比率の方というのは多分一定の割合というのはあるんでしょうから、うん、外国の方が入ってくるから、その割合が高まるということではなくて、まあ人が増えればその分、件数は増えていくかもしれませんけど、うん、割合で言ったら、それは増えないんじゃないかなっていうふうに思いますので ね、うん、ね。まあそこがだからやっぱり一番人、外国人なんて入れない方がいいっていうふうな思ってる部分が、なんか治安が悪くなるとか、うんうんうん、悪さをするとか、うん、あるいはその日本の制度の良さを、うまく活用してみたいな。よく言われてるのは、うんうん、私の、あれ、管轄の言うならば、日本で働いて、とか、ビザで働いて、年金ですよね。だから、厚生年金とか加入して、で家族を扶養に入れて、で、家族が医療費を、うん、まあ、日本の制度の中で医療を受けて、で、何年かしたらその人帰っちゃってますよ、みたいな話であって、だから、うん、そういう話もね、たまに聞くと思うんですね。うん、で、それがすごい結構、すごい増えてるみたいな話もあるんですけど、ただ、まあ、これもあるデータを見てたら、結局、外国人の加入率というのがあって、うん、その中で、結局、まあ、厚生年金だったりとか、健康保険をどのぐらい使うのかっていう、数字も出てるわけであって、で現時点で言うとそこは異常になってるわけでもないですよね。ないみたいなんですよ。結局、ある程度の人がいて、何パーセントの人が外国人だったら、例えば外国人の方が 3% います。じゃあ、医療費が 10% もその人たちで、3% の人たちで 10% 使ってますってことだったら、それは多いのかもしれないけど、今はそうなってなくて、 3% の中で普通に、それは日本人の方だったとしても使うのと同じぐらいな、その比率ですとか、金額で使われてるっていうみたいなので、まあ割とそういう誇張された数字的な部分っていうのもあるのかなと思うので、うん、だから、その辺は、まあ本当に外国人の方が入ってくるからうんぬんということではなくて、考えていただきたいなっていうのは、私の思いの一つ目。ところであります
ね、
うん、はい、で、二つ目は、もちろんその、もっともっとその、いつも言ってますけれども、日本っていうのはもう、うん、国力を考えた場合に、やっぱり人、人口っていうのは、まあ、一つの大きな要素ですよね。うん、ね、国力を支える一つの大きな要素っていうのは、はい、事実としてあると思うので、うん、今人口が減ってきてしまっているというのはもう絶対的な事実なわけですから、まあ、その中で外国の方に来ていただいた方が、まあ、今の国力は人口が支えるという、その面からしても、プラスの方は当然あるんじゃないかなっていうふうに思ってますということですよね、
なるほどね。うん、確かに。
だから、まあ、それはやっぱりどうしたってね、まあ、いろんな国も対策を打ってね、日本人がもっとね、日本、いわゆる日本人というのは日本国籍を持ってる方々から、同士のパートナーから生まれた、はい、人たちが増えていけばいいなっていうのは、ね、働き方を変えましょうとか、女性がもっと産みやすい、あれをしましょうとか、若者が結婚しやすいようなことをしましょうみたいなことはたくさんやってますけど、はいはい、まあそれは今後もね、もっと効果を高めてもらいたいですけど、前も言いましたように、昨年度は70な、ね、出生数が非常に減ってしまったりとかっていうことであって、
はいはいはいはい、
まあそれだけではもうどうしても足りなくなる部分があると思うので、まあまずその量という、量を確保するという面で言っても、まあ、だから外国人に来てもらいたいっていうのも、それはちょっと違うじゃないですかっていうことを言う方もいるかもしれませんけど、でも、大きな要素になるんで来てもらいたいなっていうのはありますし、っていうのはありますよね。
で、
うん。で、もう一つは、その、量だけじゃなくて、もちろんその、質の部分であって、日本がもっと生産性を高めていかないといけないっていうものももちろん大賛成であって、で、そういう面からも、その、まあちょっと悲しい飛躍しちゃうかもしれないんですけど、よく、本とかセミナーとか行くと、よくですね、例えば、地方の活性化とか、地方創生をする面やってる人たちが、セミナーとかで聞くのは、その地方の創生とかっていうのは、こういうことを言う人がいてですね、若者よそ者、若者が中心になりますみたいな。
若者よそ者
が地方創生だと力になりますみたいな。まあ結局何かっていうと、そこに住んでる人だけの発想の中だと、どうしてもいろんな面で限定されちゃいますよっていうことだし、まあそこの世の中の、その地域の、まあいわゆる常識的な話の中だけだと、その生産性を高めるような活動も限定されちゃうんで、だから、何かその地方を活性化しよう、変えていこうと思ったら、まず最初言ったら若者が必要ですと。ちょっとあいつバカじゃないの、ね、と思われるぐらいな。そういう活動をする、そういう発想をする人がやっぱり地方を変えてってるんですよ、みたいなものはあるし、
るね、
でそれは別に、うん、その地域の中の人でのバカ者というふうに呼ばれる人が、なんか地域変えてくれたな、みたいなのあるみたいなことはよく聞くし。
面白いですね。
面白いですよ、面白い。あとやっぱりよそ者ですよね。だからやっぱり、そこにずっといらっしゃるよりも、よそから来た人の方が、そういう活動がしやすいとか。はいはい、あとはやっぱり、私みたいなもう年寄りではなくて、若者が、使えるといいですよみたいな。
なるほどね。
そういうその
若者はどんどんね少なくなっていくわけですから、我々できるのはもう若者になることだけって感じですもんね。
そうなんです。
若者になって若者のよそ者を入れていく政策が、
はい、そうなんです、そうなんです。
今後やっぱ必要になってくるってことか。
はい、だからまあそういう面で言うとね、よそ者ってのは日本全体から見たら外国人の方ってのはまあよそ者っていうカテゴリーに変える。あとはやっぱり発想的にも日本の世界で育ってる方じゃない方が入ってきてもらうと、今申し上げた若者よそ者若者っていうのはなぜその効果を発揮するのかっていうと、まあある意味違うような発想が入ってきて、その元々いらっしゃった方の発想もそこに刺激されて新しいものが生み出されるみたいなのあると思う。
変化を起こしていかないとね、衰退していくだけですからね。
うん、そうなんです。そのためには、ね、なんか外国の方入ってこない方がいいよっていうことじゃないんじゃないかなと、どんどん入ってきてもらって。
うん、確かに。面白いですね。
面白いなっていうふうに、面白い世界を作っていけるんじゃないかなっていうのはありますということです。で、まあ、あと とはまあ同じようなこと言ってることになるんですけど、やっぱり世の中今大きく変わってきてますし、はい、もう変わりましたしね、そういう意味で言うと、で、これからも変わっていくと思うので、まあ本当にその一番トレンドで言うと人口減少社会というか労働力がどんどん減っていってしまうということに対しての対応を考えないといけないので、多分その苦労は当然すると思うんですよね。今までと同じことをやっていたら、当然衰退していくだけになるんで、はい、いろんなこう苦労はしていかないといけないなというのはあると思うので、まあ労力というか、もっと頑張らないといけないのっていうのはもちろんあると思うんですね。で、その、頑張るんだったら、これは僕の本当に、まあ、ベストの考えか。頑張るんだったら、なんか、ね、外国人来ないことを頑張りましょうっていうことじゃなくて、さっき言ったように、来てもらって一緒になんかやって、楽しくみんなでやっていこうよっていうね、来るな来るなっていうと、なんか楽しくないのかなっていう思いがあってですね。
そうっすよね。
そこに力を使うんだったら、来てもらってね。まあ、同じ苦労するんだったら、来てもらって、なんか新しく楽しく苦労した方がいいなっていうような思いはありましてですね。はい。
確かにな。
そうなんです。だから、そういう面からも、もっともっと外国の方には入ってきていただいて、まあね、当然、今、でも、そう。で、まあ、それが、まあ、本当に、プラスというか、あれな理由であって、あとはやっぱり、いろんな方々、その外国に携わってる方々とお話をすると、日本を好きな外国人の方っていうのは、今はまだまだたくさんいらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、それはインバウンドで来てくれてる人とかもそうですけど、まあ、観光ということじゃなくて、じゃあ日本で働くとかいうふうに思った場合に、まだ今だったら、その日本の魅力っていうのは感じてる人もたくさんいるみたいなことなんですけど、だんだんやっぱり日本の国力がそうは言っても、落ちてますので、これは何回も言ってることかもしれませんけど、日本に行くよりも、韓国に行った方がいいとか、中国行った方がいいとか、ヨーロッパ行った方がいいっていうのは ね、向こうの人からしたら、
れちゃうのも、
うん、で、それがもう本当に、そういう状況に今なってるというふうな面もあるみたいなんで、あんまり日本人気ないみたいな、もう、これだけ、ね、円安にもなっちゃってる面もあるので、どうせ稼ぐんだったら他にもっとね、っていう感じもあったりとかしますので、まあそういう意味で言うと本当にこの何年間かっていうのが、今の日本に来たいという人が、の数を海外から見てもね、魅力的な日本であり続けるための、こう、非常に瀬戸際みたいなところだと思うので、まあそんな中にね、日本人の人たちの総意がね、もう外国人いれませんみたいになると、余計人気下がっちゃうなっていうふうに思って。
確かに。
うん。ますので。
そう、なんかそういうふうに聞くと、なんか本当に自分の首を絞めてるような感じに見えちゃいますね、外国人排斥
って。そうなんですよ、そうなんですよ。ということがございましてですね、ちょっと、これだけは。
うまく手を取ってやっていきたいな。
ねえ、そうですよね。と思いますので、はい。なんか、そこだけをちょっと申し上げたくて、一回私の、よた話に付き合っていただいてありがとうございました。ということで。
勉強になりました。
ございます、はい。はい。ありがとうございます。
本当に岡本先生が常々おっしゃってるように、この外国人の労働者を雇う側の会社がやっぱりしっかりと外国人の方をサポートできるような体制を取ることで、その、やっぱり外国人の方も日本で幸せに、働いていただいたりってことができますし、よりウィンウィンな関係が作れていくと思うので、なんかぜひこの番組をきっかけに、そういったところもちょっと学んでいただきながら、いい日本をみんなで作っていけたらいいですね。
はい、その通りです。さすが。は
い、そう思い、すごくそう思いました。
すごく綺麗にまとめていただいて、はい、ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。まあそんな、岡本先生の、イベントがですね、人手不足を考える会ということで、まあ今日おっしゃっていただいたような内容とかもね、話していってるような会なんですけれども、毎月じゃないや、各週で、各月で、奇数月、次は9月なんですけども、第3金曜日。19日ですね。9月19日20時からオンラインで人手不足を考える会開催しておりますので、もし、こういったテーマご興味ある方いらっしゃいましたらですね、番組の概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクがありますので、そちらに登録をしていただきますとご案内が届きますので、待っててください。登録お待ちしております。
はい。
はい。ということで今日は豆知識はお休みということなので、ここで締めさせていただこうと思います。 はい。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました
。また来週も聞いてください。では、失礼します。
失礼します。
バイバイ。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。